お読みします。イザヤ書の57章の15節。イザヤ書57章の15節。意図高く、旧約聖書の1119ページです。イザヤ書の57の15、1119ページ。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。別慶、よろしくお願いいたします。
まあ、今日このようにして、まあ、全国から来られた、まあ、北海道からまた沖縄から来られた兄弟姉妹と交わることができるだけじゃなくて、まあ、電話線を通してアメリカ、カナダにいる兄弟姉妹との交わりを持つことができるのは本当に感謝です。おそらくバンクーバーのタッチ刑事も聞いているだと思いますけれども、まあ、タッチ兄弟は最近、まあ、死にそうになったんです。まあ、どういうふうになったかはっきりわからないけども、大雪になって、そして、まあ、車は、まあ、自動的に動くようになって、姉妹は止めようと思ってけども、ご主人は車の下になってしまって、もう死んだと思っちゃったんです。まあ、バンクーバーの野田刑事すぐ、まあ、救急車来る前に日本まで連絡を取って、そしてあちこちの兄弟姉妹結局本当に祈るようになったんです。まあ、救護車で運ばれて、おそらくもうダメじゃないかと思われたらしいけど、まあちょっと、まあチープのような車だったそうですが、普通の車だったらもうおしまいけども、まあ寒かったからたくさんのもの来ていたから、結局もう全くもう奇跡的に、まあ助かったんです。まあ顔は血だらけだそうですし、傷だらけで、けども兄弟はまあ次の日、あるいは次の次の日、自分の足で帰ることができたんです。まあ電話だけでちょっと話した時も、彼は泣きながら、やっぱりイエス様のおかげですと、まあ言われたんです。まああの太刀義弘兄弟、幸子姉妹、娘であるマリちゃんのためにもう最高のクリスマスプレゼントだったなのではないかと思います。まあ、パウロは刑務所の中で次のように思ったし、また書いたんです。私は後ろのものを忘れ、目標を目指して一心に走っている。まあ、去年の7月の21日だったんです。一人の、まあ、姉妹に頼まれて、まあ、今日知り合いの人連れてきたからちょっと話して、まあ、の奥さんとは非常に、まあ、悲しそうな顔だったんですけども、まあ交わることができたのです。まあ、どうして悩むようになったのか、もちろん本人ははっきり言ったのです。彼女の父親は、まあ、天理教に入っただけではなく、まあ、夢中になって、結局天理教のためにもう全生涯、全財産全部使おう。家族を顧みないで、まあ、奥様、母親は非常に立派な女性で、けどもやっぱり主人ともちろん一つになろうと思ってもできなかった。全くおかしい。まあそれもちろん何年間続いたかわからないけども、母親は64歳で我慢できないで希望を失ってしまって自殺してしまったんです。 娘はこのような立派な母親を守ることができない。父親はもうひどい、徹底的に憎むようになったんです。お兄さんはアルコール中毒になってとんでもない借金を作ったんです。ですから今度お兄さんも徹底的に憎むようになった。やっぱり自分の力に頼らなければ何にもならない。もう大学で勉強して勉強して卒業してから大きな素晴らしい会社に入って、まあ、いわゆるカレーウーマンになったんです。うまくいって15年間あの会社で勤めて、もうみんなの人気者になって尊敬され、彼女だったら何でも任せられますと。まあ会社の中で素晴らしい男性と知るようになって結婚して、妊娠した時もう嬉しくしょうがない。今度母親になる、子供が与えられる。産んだ子供はダウン症の子供でした。まあ今の世界は潰れてしまったんです。今まで父親を憎んだし、お兄さんに憎んだし、今度は自分自身を憎むようになっちゃったんです。健康な子供でさえも産まない女性は最低です。生きる価値のないものです。けども彼女はそれで終わらなかったんです。私は後ろ向きに生活したくないと言ったんです。それ聞いた時もう嬉しくなっちゃった。そういう気持ちがあれば希望がある。まあちょうどその時、まあ集会の作ったカレンダー、まあ毎年のためじゃなくて毎日のためのカレンダー、ちょうど準備中だったんです。まあ僕美穂の持ってもらったんですけど、その時一番初めのページちょっと思い出したんです。そのバンクーバーの大きな像があって、そのカナダのスポーツマンも走ってる姿なんです。まあ2年前に実は見てたんです。まあ写真撮ろうと思ってけども、もう撮っちゃったからダメでしたけど、今年の春もう一回行って歩いて写真を撮ったんです。まあ皆さん見てたでしょうね、後ろのもの忘れ、下向きになって走ってろと御言葉に書かれてるんです。まああの絵と御言葉を彼女を見せた時、欲しい欲しいと言って、まあもちろんあげたんですけど、まあ後で手紙を通して分かったのは、やっぱりこの悩みを通して苦しみを通してイエス様を知るになったのは本当にありがたい。やっぱり後ろ向きじゃなくて前向きに生活できるのは感謝です。結局彼女はイエス様に会って喜ぶものとなり、生きる希望を自分のものにすることができたのです。確かに人間は変えられなければなれません。すなわち人間はあらゆる束縛から、あらゆる孤独から、あらゆる惨めさから解放されなければならないけど、人間はいくら努力しても相変わらず惨めで寂しくて束縛されています。人間を変えるためにイエス様はこの世に来てくださったのです。コリント第2の手紙8章9節に次のように書かれています。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。まあ富むものになろうと多くの人々は考えています。まあ成功したとしても心は満たされませんけども、主ご自身の願いとは、結局我々は本当の意味での富むものとなることであると、この箇所を通して書かれています。富むものとなるために必要なのはへりくだることです。すなわち自分の貧しさと惨めさを素直に認めることです。前に岩崎ひろち兄弟のお読みになれました箇所、そのものは聖書全体の 言わんとしていることです。イサヤ書57章の中古説の後半、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためです。へりくだるということは、例えて言うならば、主イエス様の前に送る哀れな小ちげのようなものであり、心砕かれた人です。そしてまた、主イエス様の叱りによって自分の惨めさと無力さを知った人です。また自分には主の御心にかなったものが一つもないことを本当に知ることです。例えばルカ伝書8章中3節に出てくる主税人こそ本当の意味でへりくだった人でした。彼は、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈りました。使徒パウロはどうしてそんなに用いられたなのでしょうか。へりくだったからです。彼は次のように書き記したのです。まあ、イエス様に出会って割合にすぐ後だったんです。コリント第一の手紙中古書の旧説、私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからですと。何年後で彼はエペソにいる兄弟姉妹に次のように書いたのです。3章の8節、すべての生徒たちのうちで一番小さいな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝えるためですと。そして殉教の死を遂げる前に彼は次のように正直に告白したのです。テモテ第一の手紙一章中五節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。昔の預言者たちは、まあ、主の使いとして主のお考えを、まあ、主の御心を明らかにしたものでした。預言者イサヤは次のように語ったのです。6章1章の1節、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされたと。6章6章の2節、私が目を留む者はへりくだって心を砕かれ、私の言葉におののくものだ。またダビデも経験したから次のように証ししたのです。詩編の51編の17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを下げすまれません。生まれながらの人は誇って自分勝手な道を歩もうとします。小さい救いのない人は小ちぎよりも貧しいものです。したがって心貧しきものとなることこそ大切です。イエス様の霊によって自分の本当の姿を知り、恐れおののいて自分からは何も期待することのできない人となることは大切です。まあ、へりくだることとは、自分が強く偉大な飛んだものではなく、本当に 見つめて哀れな存在に過ぎないことを認めることです。このことを本当に知る人だけが思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる主、すなわちイエス様の身元に行くことができるのです。